菜園マニア。
こんにちは、レンです。菜園マニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアの話を届けるポッドキャストです。今回のゲストは機械学習エンジニアでもありポッドキャスターでもあるかいわれさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はかいわれさんと話すのこれ何回目ですかね。
まあ3、4回目、
3、4回目ぐらい。
はい。
なんかいろいろかいわれさんの番組に僕がちょっと出演させていただいたりとか、
はいはいはい、
ポッドキャストウィークエンドで直接会ったりとか、
お会いしましたね。
お会いしましたね。
はい。
とかいろいろ関わりあったんですけど、今回初めて遊びに来ていただきましたということで、
はい、
自己紹介の方お願いします。
はい、かいわれと申します。ポッドキャスト番組は主に2つやっていまして、一つ目が小説を紹介して感想を共有する番組ブックメン、
うん、
二つ目が心理学と食生活について学んだことを解説して心と体の健康に役立つことを共有する番組まずは心からだ。この二つをやってます。まあ他にもやってるんですけれども、まあ
そうですね、なんか結構やられてますよね。いろんな番組。
まあブックメンと心からだがメインの二つになってます。
そう、心からだの方は鬼おろしさんとやられてて、
はい、はいはいはい、
ポッドキャストウィークエンドでお二人にお会いしましたけど。
一緒に行きましたからね。
いや、なんかもう、柔らかい番組そのまんまの二人だなと思って見た。
本当ですか。で、まあ一応経歴的なものもお話ししますと、はい、数学科の修士を卒業した後に、うん、数学の教員として3年間働きました。で、その後ちょっと転職して、機械学習エンジニアになりまして、で、今5年目です。
ああ、そうなんですね。なんか先生やってたっていうお話はなんか以前聞いた気がしますけど。
あ、本当ですか。はいはい。
どこかで。僕エンジニアの方とがっつり仕事をしたこととかはないんですけど。
あ、そうですか。
多分間接的には結構お世話になってて、会社とかで。
うんうんうん。
僕ら研究者が使ってるシステム作ってますみたいな。社内用システム作ってますとかいう人は結構いるんですよね。
うんうんうんうん。
その中の機械学習の専門みたいな。
まあ、具体的にやっていることは、研究者とか企業の研究部門のお手伝いですね、僕は。
お手伝い。
はい。まあ、例えば、この論文合ってるかどうか確かめてくれ、みたいな感じのものだったり、あとは論文に書かれているプログラムを、うちのデータを使って、はい、どんな感じの結果が出るか試してみてくれ、みたいな感じの、だったり、その結果を改善してくれとか、そういう感じの研究者のお手伝いをするっていうのが今の僕の仕事ですね。
あ、じゃあ結構いろんな会社とやり取りしてるというか。
はい、そうなんです。
ってことっすよね。
はい、いろんなお客さんとやり取りします。
数学の先生からそっちに行ったのすごいなって思うんですけど。
あー、まあ結構たまたまですね。
たまたま？
まあちょっと教員はまあいろいろあってもういいかなってなって。
もういいかなっていうのは先生もういいかなってことですか。
まあちょっと忙しかったんでね。
あ、
で、まあなんか次の仕事どうしようかなって考えてた時に、たまたまその大学の時の友達が今の会社で働いてて、うち来てみるみたいな感じで入りました。
あ、そういう感じだったんだ。
はい。だから何にも知らない状態で入ったんですけれども。
あ、そうなんです
か。一から勉強しましたね。
あ、それすごいですね。なんかよく、前の仕事やりながら、最近だったら多いじゃないですか。エンジニアっぽいこと勉強してとか、うんうんうんうん、そういう学び用の会社とかもなんかいっぱいできてますけど。
はいはいはい。
そういうのからじゃなく。
あ、もう一切ゼロから。
いきなり飛び込んだってことですね。はい。いや、それめっちゃすごいな。
ほんとそうですよね。
まあなんで、今日はちょっと、機械学習、主にディープラーニングのことについて、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、僕も全然素人なんでいろいろと聞いていきたいなと思います。
はい、お願いします。はい、よろしく
お願いします。じゃあどこから聞きましょうかね。
一個だけ最初に言い訳をしたいんですけれども
。言い訳。どうぞどうぞ。
さっきも言ったように僕、はい、研究者のお手伝いなんですよね、
うんうんうん、
だから研究者自身ではないので、うん、あんまりサイエンマニアで他に出てる方みたいな感じにディープでマニアな話はちょっとできないかもしれないです。
いや、ちょっとこの最初の冒頭のやつ僕プレッシャーかけてることになってるかなって最近うすうす気づき始めたんですけど。
うん、たださっきも言ったようにいろんなお客さんと接してその度に新しい知識を取り入れていくので、うんうんうん、結構広く浅く知識があります。
お まあでもそれも結構大事ですよね。実際いろんな分野の方と一緒にお仕事するんだったら。
はい。なので今回も広く浅く機械学習関連について話していければなというふうに思っています。
はい。僕はすごい助かります。
はい。で、今日話すことは、はい、まずは機械学習で何ができるか。
何ができるか。
そして、はい、ディープラーニングとは何か。
うん。
そしてディープラーニングの歴史。
おー、いいっすね。
で、最後に今のディープラーニングはこんな感じですっていうふうに話していこうと思います。
お、めちゃめちゃしっかりためになりそう。ありがてえ。
超準備してきた。
いや、ありがたいっすね。
はい。じゃあ行きましょうか。
はい。
まずは、機械学習とは何か、何ができるのかについてですね。
はい。
レンさん、AI って何か説明できますでしょうか？
人工知能。
あ、その通り。まあ、人工的に作った知能ですね。は
い、そうですね。
で、ここで問題となるのは、この知能って何なのっていうことなんですけれども、
うん、
知能を定義するのはかなり難しいんですが、
うん、
まあ、知能の一つの側面として、特定のタスクを学習して実行できるようになることというのがありますよね。
ああ、まあ、勉強してなんかアウトプットできるようになるとか。
そうです。
それが知能ですね。はい。
はい。で、それが知能の一側面なんですけれども、
うんうんうん、
まあ、機械学習というのは、コンピューターが特定のタスクを学習して実行できるようになる手法のことを言います。
うんうんうん。
で、ディープラーニングというのは、機械学習の一種で、
はい、
ニューラルネットワークというものを用いた機械学習をディープラーニングと言います。
来ましたね。ニューラルネットワーク。
はい、来ました、来ました。こちら後でちゃんと説明するんですけれども。
まあ、最近だと聞き慣れてますけど。
あ、本当ですか。
何も知らない人から聞いたら、いきなりなんか神経みたいな単語出てきたみたいな。本当に知らない人が聞いたら思います、
ね。そうですよね、うん。脳のことかなってなりますよね。なりますね。
で、ディープラーニングだから、まあ何か深い、うんうんうん、深い学習なんだろうな、みたいな。
そうなんです。はい、深い学習なんですよ。
はい。
で、さっき言った特定のタスクってどういうものがあるかっていうのを例を挙げたいんですけれども、
うんうん、
よくやられるものがあって、まあ、まず一つ目は分類。
分類、はい。
これ、例えば、猫と犬の画像を見分けるとか、そういう感じのことですね。
ありますね。
で、次に検出。これ、製品の異常を検出したり、他に身近な例だと写真に写ってる顔を検出するとかそういうのがありますね。
あの iPhone の顔認証とかも、まあ、検出ですよね。
あれもきっとディープラーニング入ってると思います、
うんうん、
はい。で次に予測。
予測。
例えば株価を予測するとかそういうことですね。
なるほど。それも過去のデータをもとに予測するっていう。
で最後に生成。
生成。
例えば文章に沿った画像を生成するとか何かしらを生成するやつですね。
今流行りのやつです、
ね。ああ、そうなんですよ。今流行りのやつ。これも最後ら辺に紹介しますけれども。
ツイッターで最近もう AI が描いた絵死ぬほど出てくるんで。
そうですね。それもディープラーニングの一種のモデルですね。
めっちゃ身近ですね、だから。
まあこんな感じのことを、まあコンピューターを使ってやっていこうっていうのが機械学習なんですね。
うん、
で、ニューラルネットワークとは何かというのを説明していきます。
うん、
で、ニューラルネットワークというのは人間の脳の構造を真似したモデルのことです。
うん、だから意外と長手を表しているというか。
ほんとそのまんまの名前なんですよね。
うん、
で人間の脳ってたくさんの、ま、ニューロンっていうものが複雑につながってできているわけですよね。
うんうんうん。
で、情報を受け取ったニューロンが次のニューロンたちにその情報を伝えるっていうのを連鎖させていって、
うん、
で、たくさんのニューロンたちが伝達していた情報を統合したものを認識しているわけですよね、人は。
それがトータルで脳みたいな。
はい。で、ニューラルネットワークっていうのはこの人間の脳の構造をシンプルにして再現したものです。
だから、
はい、
何かしらの回路みたいになってるってことですよね。
はい、そうなんです。で、これすごく簡単に言い表したいなと思って、
はい。
ちょっと例を考えてきた、例え例を考えてきたんですけれども。
はい、はい。
ニューラルネットワークは学校ですね。
学校。おー、
はい。この学校に3クラス、例えばあるとします。
はい。
A 組、B 組、C 組っていう3クラスが。
はい、はい。
で、タスクとして、犬と猫の画像を見分けるっていうモデルを考えたいとします。
うん、うん、うん。
だからこの学校に犬と猫の画像を見分けるっていうことを勉強させたいですね。
とんでもない学校ですね。はい。
で、ニューラルネットワークで学習するときって、主に2つのフェーズがあって、
うんうんうん、
純電波と逆電波って呼ばれるんですけれども。
純電波と逆電波。これ電波ってどういう感じですか？
は
い、
電波は何かが伝達していくの電波ですね。
水平電波の電波か。って言ってもなんか余計わかりにくくなるか。
わからないですよ。まあ、それぞれ判定するフェーズと修正するフェーズという二つに分かれてます。
うんうんうん、
はい。で、まず純電波、判定するフェーズではどのようなことが行われるかというと、
うんうん、
犬猫の画像を見分けるので、なんか画像をまず A 組の人たちに見せます。
うんうんうん、
それでみんなに判断してもらいます、一人一人に。
犬か猫か。
はい。
はい。
A 組の人たちそれぞれが、これはちょっと犬だな、これは猫だなっていうふうに結果を出します。
うんうんうん。
で、その結果を B 組に伝えます。
ああ、なるほど。クラス単位なんですね。
はい。
はい。
で、まあ、実際はもう少し抽象的な値を伝えてるんですけれども、まあ、ここは簡単に犬か猫かっていうふうにしましょう。
うんうん。
で、B 組はそれを受けて、また B 組の人たちそれぞれが、これは犬かな、猫かなっていうふうに判断します。だから A 組のこの人が猫って言ってて、この人が犬って言ってることは、まあ自分だったら多分猫かな、みたいな感じで判断していきます。
ああ、なるほど。A 組のいろんな人の意見を参考にして、
はい。
判断するってことですね、は
い。そうなんです。
なるほど。
で、B 組の人たち全員がそれを行って、
うんうん、
で、B 組の人たちはまたそれぞれの結果を C 組に伝えます。で、C 組も同じように判断して、それを受けて判断して、で、C 組の判断結果をまとめて提出します。それが純電波です。
なるほど。
で、次に逆電波なんですけれども、
はい、
先生が判定した結果と正解を見比べて、誤差を C 組に教えます。
おー、今度逆向きなんですね。
はい。もうこの最終的に提出した結果っていうのは、まあ、犬 70%、猫 30% みたいな感じの割合で表されていることが多いので、
あ、まあ、
そんな感じで、本当は犬だから、犬 100%、猫 0% で、その差分の 30% があるわけじゃないですか。
うんうんうん、
30% 差分がありましたよっていうことを C 組に伝えていきます。
うんうん、
で、C 組のそれぞれの人は 30% 違いがあったっていうことはどれぐらい修正しようかなっていうふうに各々考えて、
うん、
で、その判断を修正して、その誤差っていうのをまた B 組に伝えます。
うんうんうん、
で、B 組も同じように修正して A 組に伝えます。
はい。
っていう感じで ABC 組は判断を修正していくんですね。
なるほど。これが逆向きですね。
はい。これが逆電波です。っていう感じで、純電波、判定するフェーズと逆電波、修正するフェーズを何回も何回も繰り返して、判断修正っていうのを繰り返していくんですね。
なるほど。A 組はだから受け取って、また、じゃあこうかなみたいので。
うん。さっきの修正したら、こんな感じかなっていうふうに言って、またまた、同じように繰り返していきます。で、これを何回もして、この学校のレベルを上げていこうっていうのが、機械学習、ディープラーニングです。
なるほど。学校自体が、なるほど、そういうことですね。
はい。
だからそれをめちゃくちゃ繰り返せば繰り返すほど、まあ、精度が上がるというか。
はい。
犬か猫かを見分ける優秀な学校みたいな。
そうなんです。
感じになるってことですね。
はい。これがディープラーニングなんです。
なるほど。
まあ、どこら辺がディープかというと、ディープかっていう感じはするんですけれども、まあ、何個も層が重なってる感じがあるんですよね。A 組、B 組、C 組っていう風な感じね。
ああ、伝える数の層なんですか？これがクラスがめちゃくちゃいっぱいあったら、そんだけ深いっていう意味になる。
はい。そうです。
うんうん。
はい。そこら辺がディープという言葉が来てるのかなっていう風に思います。
わかった気になりました。
うん。
とりあえず。
ちょっとディープラーニングの歴史、どういう風に発展してきたかっていうのを話していきましょうか。
おー、これ気になりますね。
はい。まず、1950年頃に、このニューラルネットワークの概念自体はもう考えられていたみたいです。
50年ってことは、パソコン系の発展どれぐらいの時ですか？
まあそう、同じぐらいだと思いますね。
全然まだですよね。
そう。このディープラーニングって実際にはまあ行列の計算をたくさん行っていくんですけど、行列の計算とまあ変微分の計算をいっぱい行っていくんですけれども、これはその当時のパソコンじゃできなかったんですよね。
まあですよね。
で、2000年頃からコンピューターの発達によってニューラルネットワークが学習できるようになったみたいです。
だいぶ時間経ちましたね。
そうなんですよね。
それまで で、これ概念だけあったっていうのは本当に何かそれを使おうとかじゃなくて、こういう考え方できるよねみたいな。
まあ最初はそうだと思います。
ってことですよね。
はい。
うんうんうん。
で、2000年頃できるようになったんですけれども、はい、この当時は特別優秀な方法ではなかったんですね。
おお、それはパソコンの進化的にとかですかね。
まあそれもあるとは思うんですけれども、ちょっとモデルがまだ洗練されていなかったっていう部分があるんですよね。
ああ、結構初期モデルみたいな感じだったっていう。
はい。ちょっとさっきの例で考えてみると、はいはいはい、さっき犬と猫の画像をどっちが描かれてるかっていうのを見分けるっていうことを考えましたよね。
はい。
これ実際にどういうふうにこのモデルは判断していってるかというと、
うんうん、
一番単純なモデルですと、1ピクセルごとに見て、
うんうん、
このピクセルにこれが書かれているからきっと猫だろうみたいな感じの全ピクセルをずらーっと見てって判断してるんですよ。
はいはいはい、それめっちゃ大変だし、
はい、
これ当たるかみたいな感じになりそうですね。
そう、すごく単純な画像になった画像であれば、まあ、まあまあうまくいくんですけれども、はい、犬猫みたいに写真みたいに結構複雑な画像だとあんまり成果出ないんですよね。
うんうんうん、
で、これがどうやって乗り越えていたかっていうと、
はい、
ちょっと問題を考えてみましょうか。
はい、問題。
レンさん、今から丸か×か書かれた画像を見せられたとします。
うんうん。
そこに丸と×どちらが書かれているかをどうやって判断しますか？
どうやって判断するか。なんか、輪郭とかそういう話ですか？
輪郭。
あ、まあ空間が仕切られてる方が丸とか。
うんうんうん。いいですね。
そういう感じですかね。
これ人にとってすごい難しい質問なんですよね。
難しいですね。
だって見りゃわかるじゃんって。ただ、うんうん、見てわかるためにはコンピューターがどう判断すればいいかっていうと、まあ一つの判断方法として、う
ん
う
ん、
例えば×で言うと交差してる部分がありますよね。
はいはい。
だから交差してる部分があれば×なければ丸みたいな感じで言うこともできますよね。
うん、そうですね。
だから、局所的な形を見て、なんか、ここに何があるからっていうふうに判断できると、うんうん、さっきのよりは良くなりそう。
うんうんうん、
ということで、CNN っていう、モデルが出てきます。
CNN? なんかの略ですか？
コンボリューショナルニューラルネットワークの略で、
はい、
コンボリューションは畳み込み。
あ、聞いたことありますね。
まあ、数学的な計算の、はい、計算式ですね。はい。これ2012年に出たんですけれども、この CNN っていうのは、局所的に 3×3 ピクセルとか 5×5 ピクセルだけを見て、そこにどんな形があるかっていうものを判断して判定していくようなモデルなんですね。
マックス 3ピクセルごとに区切ってっていうのを、はい、でっかい画像だったらいっぱいやるってことですか？
はい。もう3ピクセル ×3 ピクセルをずらーっと横に動かして、縦に動かしてっていう風にして。
なるほど、なるほど。
すべての部分にどういう形があるかっていうのを見ていきます。
はいはいはい。
これなかなかいいモデルで、今もすごい根本的な部分にはこれが使われてるんですけど、これが使われてるものが多いんですけれども。
あ、ええー、あ、そうなんですね。
どれぐらい良かったかっていうのを今から言いたくて、
はい、
ILSVRC というコンペがあったみたいなんですよね。
あ、なんかこういうのよくコンペありますよね。
はい。
計算速度競うとか、そういうやつ。
そうなんですよ。
大会みたいな。
そう。これ2010年から行われたコンペらしくて、
はいはい。
120万個の画像、1000種類の画像を、
はい、
学習して分類するコンペだったみたいです。
やばい数ですね。
120万個の画像があって、それには1000種類のどれかが書かれていて、それを判断するっていう。
やばいな。
モデルですね。
今、僕の PC めっちゃ収集いってるんですけど、収録してるだけで。もう、爆発しますね、多分そんな。
爆発しますね、これは。で、これ、正解率がどれぐらいだったかっていうと、
はい、
最初は、ディープラーニングが使われなかったんですけれども、ディープラーニング以外のモデルで、
うんうん、
2010年は 72% 正解したようです。
72%、はいはい。
はい。2021年に、これもディープラーニング以外の手法なんですけれども、74% に上がったようです。
おぉ。
1年で 2% も上がりました。
まあ、まあ、上がってはいますね。
はい。で、2012年にさっき言った CNN をベースとしたモデルが出てきて、で、正解率が 84% になりました。
おぉ。
10% も上がったんです、
ね。めちゃめちゃ上がってますね、
はい。そう、さっきはディープラーニング使わないと1年で頑張って 2% しか上がんなかったのに、一気に 10% も上がっちゃったんですね。 これで、あれ、ディープラーニングやばくねっていう風になって、みんな研究し出すんですよ。
ああ、それが結構きっかけみたいな感じなんですね。
はい。これが大きなインパクトになったと思います。い
や確かに、その、割と、ポって最初に出てきたやつで80何パーだったら、さっきの学校の例えだと、もう繰り返せば繰り返すほど精度上がりそうみたいな概念だったら、
はいはい
はい、なんか結構数打ったらもっと良くなんじゃねみたいになりそうですもん。
そう思いますよね。
うん。
だが、そうでもなくて。
そうでもない。
今、レンさんが言ったような、クラスの数、どんどん積み重ねれば積み重ねるほど、
うんうん、
確かに理論的には表現力が上がるので、きっとモデルは良くなるはずなんですね。
はい。
なんですけれども、大体20クラスぐらいで CNN ベースのモデルはなんか頭打ちになっちゃうんですよ。
それ20ぐらいって決まってるんですかなんか。
はい。
そうなんだ。
で、これが結構困った問題に昔なって、
はい。
もうちょっと層を増やして、あ、クラスの数増やして精度良くしたいけどあんま良くなんないんだよなっていう風になってたんですけれども、これを乗り越えたモデルが2015年に出ました。
3年後ぐらい。
はい。
はい、
これがレズネットというモデルなんですけれども、
はいはい。
まあレズネットはレシデュアルネットワークの略で、レシデュアルは、まあ中で残差結合という操作を行っているので、その残差のレシデュアルから来てますね。ただ単純に差分ですね。
あ、差分ってことか。
はい。
うんうんうん。
で、これどういうモデルかっていうのを説明する前に、
はい。
なんで層を増やしてもあんまうまくいかなかったかっていうのをちょっと考えたいんですけれども、
うんうんうん、
これ僕も自身もすごくちゃんと理解してるわけではないんですけれども多分こうだろうなっていうことを話すと、例えば最初の学校の ABC 組3クラスで割といい結果を残せていたとしましょう、
うんうんうん、
そこに D 組を追加してさらに良くしようっていうふうに考えると、 D 組っていうのは C 組が、C 組が出した結果をまた勉強していくわけですよね。
はい、そうですね。
ただ C 組がそこそこ良い結果を出してるので、D 組がやることっていうのは微調整っていうことになるはずです。
うんうんうん。
ただ CNN っていうのは結構複雑な処理をしちゃってるので、こう結果をそのまま渡すとか微調整をするっていうのは逆に難しいんですよね。
難しくしちゃってる。
はい。
その過程で難しくしちゃって
る。そう、畳込みの計算の使用上、ちょっと高等変換とかそれに近いものを表すの結構難しいんですよね。だから、そう積み重ねていっても、なんかあんまり頭打ちになってうまくいかないっていうことが起きるんじゃないかなって思います。
あ、なんかイメージはつかめました。
はい、
うんうん。
で、このレズネットっていうのは何をやってるかっていうと、
はい、
微調整が難しいなら C 組の結果をちょっとずらして D 組に渡せばいいじゃん。っていうことをやったんですね。
ずらす。
はい。
あえてちょっと質を落とすみたいな。
質を落とすというよりは、まあ平行移動に近い感じで、ちょっとずらして、で、それを D 組に渡して、微調整じゃなく普通に調整するような感じで。
ああ、そういうことか。
できるように渡すっていう感じです。そうすると、畳み込みでも簡単に学習することができて、これによって100クラス以上にしても頭打ちにならないで限界突破しました。
なんだろう、テストの点数で言うと、
はい。
なんか98点ぐらいのやつがずっと回されてたら、
はい。
そんなにやる気出ないけど、あえて80点ぐらいに落としてから渡したら、
そうそうそう。
ちょっと勉強し直して99点出たみたいな。そんな感じですか。
そんな感じですね。
ああ、そうなんなるほど。
ちょっとこれが正確な原因かは判断しでできないんですけれども、多分こういうことなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。
あ、でも結構そういうなんか細かい最適化じゃなくて、あえて質を落とすみたいなのはありそうっすよ
ね。はい、
うん
で。このレズネットはすごく優秀なモデルで、今もかなり使う、はい、これをベースにしたものが多くあるんですけれども、画像分類とかではこの CNN が登場して、レズネットが出ることによって、すごいいろいろとできるようになったっていう感じになってます。
あ、じゃあ今結構主流というか。
そうですね、主流の一つですね。
あ、そうなんだ。そういう進化が。
はい。
それって、なんかまたコンペで何パーセントみたいな出てないんですか？
ああ、さっきの、すごいパーセント上がったよっていうコンペでは、
はい、
もうみんな結果が優秀すぎて、もう、0. 何パーセントの差しか出なくなっちゃったんですよね。
あ、え？もう 99. 点何パーとかって。
そうだからもう、そのコンペ自体がなくなっちゃいました。
え？
まあ、また別のコンペはあるとは思うんですけれども。
あ、そうなんだ。はい、
それだけリプランには優秀だったんですね。
優秀すぎて大会を破壊してしまったっていうことか。
はい、
おもろいですね。
で、今に主に画像データについて話してきたんですけれども、
はいはい、
ちょっとまた別に系列データについても話してみたくて。
系列。
順序が関係あるデータですね。
どういうものになります？
例えば言語とか、
あ
とは音声とかもそうですね。
あ、確かに順序あります、ね。
はい、順序が関係あるデータに対してはどういうふうに発展していたかっていうのを説明したいんですけれども、うん、
それ結構大事ってことですよね、順序があるかないかで。
はい、そうなんです、
うんうんうん。
で、まず、ベースとなったモデルを RNN と言います。
RNN、 はい、
リカレントニューラルネットワークかな。リカレントは再帰的っていう意味で、
うん、
まあ前後の関係を意識するようなっていう意味が含まれてますね、
うんうん。
これが1997年に出て、ちょっとすごく単純なモデルを考えてみて、翻訳するようなモデルを考えましょう。
はい、Google 翻訳的な。
はい、日本語から英語に翻訳するようなモデルを考えたとして、まずはこのリカレントの部分を考えず、単純なニューラルネットワークで何かしらの学習をして、単語を、うん、まあ翻訳できるようになったとしましょう。
はいはい。
それで、例えば、彼は背が高いっていう文章があったとしますよね。
はい。
で、これを3パーツに分けて、彼と、わと、背が高い。この3パーツをそれぞれ翻訳したいっていうふうに考えます。
うんうんうん。
普通に翻訳すると、he is tall ですけれども、
うん、
例えば彼を見て、まあ he だろうと翻訳します。
うん。
ただ、わを見ても、ひらがなの歯を見ても、これがイズなのか、葉っぱのリーフなのか。
はいはいはいはい。
それとも口にある歯のティースなのか、わかんないですよね。
ああ、なるほど。そういうことか。
はい。
はい。
なので、リカレントニューラルネットワークっていうのはどういうふうにやっていくかっていうと、前の結果の出力と今のデータを見て判断するっていうことを行っていくんですね。
全体を見るみたいな感じですね。
はい。だから、例えばさっきの彼とはと背が高いで言うと、彼はまあそのまま、he と訳すんですけれども、その he っていう結果と、次の言葉の和を見て、次の言葉は何になるかなっていうふうに予測していくんですね。
うんうんうん、
he の後に和が来たら、それは is だろうっていうふうになるので。
そうですね。
こんな感じで、前の結果と今のデータを見て判断していくっていうのが RNN になってます。
わかりやすい。
うん、で、ちょっと問題があって、これ、まあ、工夫すれば前後の値を見ることができるんですけれども、はい、前後の結果ではちょっと足りない部分が、足りない場合があるんですね。
足りない場合っていうのは、いろんなパターンが出ちゃうとか、そういうことですか？
例を出すのが難しいですけど、なんかすごい長い文章で、最初と最後ら辺の単語が関係し合ってるみたいなことあるじゃないですか。
あー、そういうことか。はい、単純な。これ、再帰的とかって、いやなんか言語だと、言語の再帰性とか言いますけど、誰々が言ったって言ったみたいな。文章が言語的に結構難しいというか高度だみたいな話があるじゃないですか。なんか私があなたが弟が言ったって言ったって言ったみたいな文章があった時になんか2個ぐらい含むやつは言語としてあるけど、3個以上のやつはなんか現存する言語にはないみたいな、みたいな話をなんか最近それこそサイエントークでやってたやつでなんか読んだことがあって、
今言語やってますもんね。
だけど、はい、その言語としてそういう構造を取れるっていうのは人間の言語だけですよみたいな話があったりするんですけど、そのなんか言語の成り立ちとかも結構複雑ですよね。
うんうんうん、
それも最初と最後がつながるというか。
だから遠いところが関係し合ってることがあって、それは前後を見ただけじゃよくわかんないんですよね。
う
ん、
ですよね。わけわかんない。もう今言っててもちょっとよくわかんないですけど。
で、それを解決する手段が、ちょっと、開発されまして、アテンションというものが2015年に考えられました。
アテンション？
アテンション。日本語では注意機構というふうに言ったりするんですけれども、まあ単純にアテンションと呼んじゃいます。
はい。
はい。これは各パーツが他の全パーツとどういう関係にあるかっていうのを見る、機構なんですね。だから RNN にこれ、アテンションを付け加えることによって、局所的なものを見つつも、全体もちゃんと考えることができるっていう風になって、結構精度が上がっていったんですね。
なるほど。それは確かに上がりそう。
うん、で、このアテンションっていうのも、なんか、 基本的には中身は行列計算をするだけなので、まあ、そんなに難しいものではない、
うん、
という感じだったんですけれども、RNN は一個だけ弱点があるんですよ。
何ですか？
遅い。
あ、遅い。
はい。
普通に。
これなんで遅いかっていうと、やっぱ前の結果が必要なんで、順繰り順繰りに学習していかなきゃいけないんですよね。
ああ、じゃあめっちゃ長い文章とかだったら、
はい、
すっごい時間かかっちゃうとかする
んです
か？
はい、そうなんです。
ああ。
最初に出した画像とかは CNN でやると結構並列処理が一気にできちゃうので割と早くできちゃうんですけれども、うん、RNN で系列データを扱う場合順序が関係するので順番順番に学習してい いかなくちゃいけないから遅い。
ああ、それは遅いです。そうですね、確かに。
だから RNN まあいいんだけどちょっと遅いんだよなーっていう風になっていたんですね。
うん、うん。
うん。そんな時にちょっと恐ろしい論文が出まして、
恐ろしい論文。
はい。
また破壊的な論文ですか？
破壊的な論文が出たんですよ、ほんと。
はい。
2017年に出たんですけれども、
はい、
その論文、ね、論文のタイトルが、
はい、
Attention is all you need。
映画のタイトルじゃないですか、なんかも
う。これどういうモデルかわかりますか？
必要なもんここに全部あるぜ、みたいなことですか？
さっきは RNN プラス Attention っていうのを使って、はい頑張ってたんですね。
そっか、もういらない、最初のやついらんよ、みたいな。も
う最初の順繰り順繰りに学習するやつなんていらなくて、アテンションだけでいいじゃんっていう風に言った論文があるんですよ。
それは確かにやばいですね。
そう、前後の関係見るとかはいらなくて、各パーツが他の全パーツとどういう関係にあるかっていうのを見るだけでいいっていう風に言ったんですね、このアテンションは。アテンションイズオールユニードっていうのは。
え、それって、もともとそのアテンションってやつ出てきたのは、
はい。
最初はその順序がある上で成り立ってたシステムってことですか？
最初は RNA の補強するために使われてたものですね。
あ、補強するため。はい、だから、そっかそっか。
そう、パーツとして一応独立はしていたんですね。
で、それを突き詰めたら、ベースいらなくねってなった
の。はい。そのアテンションのみを使ったモデルっていうのが、トランスフォーマーという名前がついていて、
トランスフォーマー。
いや、このトランスフォーマーがやばいんですよ。これ今のモデルにもすごいたくさん使われているモデルです。
ああ、じゃあこれはもうめっちゃ並列できるし、
はい。
早いし、みたいな感じ
です。そう、アテンション自体は行列、ただの行列計算なんで、すごい並列してできるんですよね。だから計算コストは結構かかるはかかるんですけれども、時間的にはそんなにかかんないっていうようなモデルがトランスフォーマーです。まあ今の Google 翻訳とかもトランスフォーマーが使われてるでしょうね。
そうなんだ。Google 翻訳に使われてんだ。
はい。で、ちょっとだけ戻っていきたいんですけれども、
はい。
さっき画像分類の時に CNN っていうのを紹介しましたね。
うん、うん。
これは局所的にその3ピクセル ×3 ピクセルをずらっと見ていってどういう形があるかっていうのを判断していくわけですよね。
はい。
この CNN の弱点は何だと思いますか？
弱点？
はい。
え、それもデカすぎたら遅そうだなって思いましたけど、
ああ。
その部分的にバーって見ていくから。
うんうんうん。
あとは、まあ、あくまで局所をたくさん見るっていう形だから、
はい。
なんだろう、全体として意味があるやつは使えないみたいな。
ああ、その通りです。
ああ、そうなんですか。
そう、局所のみしか見ないんで、やっぱ全体を見なきゃいけないようなものは少し苦手なんですよね。は
い、
で、ここでやばいこと考えた人がいるんですよ。
え？
画像をいくつかのパーツに分けて、
はいはい。
そしたらアテンション使えばいいじゃんっていうふうに考えたんですよね。
ああ、そういうことか。
そう。その画像のいくつかのパーツがお互いにどういう関係を持つかっていうのを考えることによって、うん、その画像が何かっていうのを判断できるんじゃなかろうかと。
そっかそっか。だから、その局所に区切るとか別にやんなくても、
はい。
その全体をなんとなく見るみたいなのができちゃう。
はい。
おお、確かに、それはやばい、ね。
で、それが2020年にビジョントランスフォーマーという形で出てきました。
ええー、あ、それ結構もうなんか今の、画像検索とかそういうのに近そうな感じがします。
はい。このビジョントランスフォーマーがさっき紹介したレズネットよりも、
うん、
場合によってはいい結果を出すんですね。
へえ。
だから結構だんだんとビジョントランスフォーマーに置き換わっていってるっていうのが今の状況ですね。
じゃあこれアテンションを最初に作ったやつが相当やばいですね。
やばいですね。作ったやつもやばいですし、アテンションだけでいいじゃんってした人もやばいんですよね。
オールユニードがやばいのか。こう思い出そうとするとなんかオールユニードイズキルみたいなの出てきそうですけど。
まあ多分それを参考にしてるんでしょうね。
文字ってそうな感じします。
なんか機械学習系の論文そういうの多いんですよね。なんかかしら、なんかしらのパロディーになってるみたいな。
ああ、そうなんだ。
はい。
でもそれ確かに画像に、 言語処理のやつ、言語処理だったんですか、もともとその翻訳の。
そうですね、言語処理が多いですね。
あ、言語処理が多くて、それを画像に持ち込んだのか。
はい。
ああ、賢いっすね。
そうなんですよ。
うん。
まあ、こんな感じがディープラーニングの歴史ですね。
あ、でもう大体それが今の基盤になってるっていう、
はい、大体レズネットかトランスフォーマーです。
あ、そんなに。
はい、まあ乱暴に言えばですけれども
、はい、これって逆になんか問題はないんですか、これ以上ことされちゃってるのか、なんかもう一発ぐらいなんかブレイクスルーがあるのかとか
あるかな、どうなんでしょうね。やっぱいつになっても問題となるのは計算コストですね。
ああ、やっぱりそう
なんだ。はい。トランスフォーマー使えば、場合によってはレズネットよりも上回るっていうふうに言ったんですけれども、
はいはいはい、
トランスフォーマーでいい結果を出すには、超大量のデータが必要なんですよね。レズネットに比べて。それを学習するとなると、超大量のコストが必要で、それを一回学習するだけでも、やっぱ何億円かかったりとか、するみたいですね。
それってなんか、一回学習してしまえば、それを使うのはめっちゃ軽いみたいな。
そうですね。そんなに重くないはずです。学習自体は何回も何回も繰り返して学習するので、その繰り返しがかさむとかなり大きなコストになるっていう感じですね。
え、これなんか、そういう系やってる人ってみんなあの、グラフィックボードじゃなくて。
GPU。
あ、そうそうそう。GPU。あの辺をなんかめちゃくちゃ買い漁るみたいな。
買い漁りはしないですけど、まあ、GPU は必須となることが多いですね。
あ、やっぱそうなんだ。
いや、ほんとあれがないと。段違いですね。
それはめっちゃ聞きますね。
はい。
やってる人から。
ただ GPU 使うと熱いんですよ。
あ、そうなんだ。なんか自作 PC とかやってる人とめっちゃそういうの入れてそうな。
今会社で使ってるパソコンも GPU で動かしてるんですけれども、やっぱやると気温が1度か2度上がりますね。
はい、そんなに変わる、そんなに熱いんですか。
本当に熱いんですよ、あれは。
しょうがないのか。
しょうがない。よし、じゃあ最近のディープラーニング紹介していきますか。
今のでペースはつかめましたね。
まあ、いくつか紹介したいんですけれども、
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。